ピックアップ定例会の概要。第4回定例会を9月2日から19日までの18日間開催し、一般会計の補正予算、条例の一部改正などの市長提出議案32件及び請願を審議しました。工事請負契約の締結。旧鹿野総合支所解体工事。9月定例会。全会一致で可決。本議案は、旧鹿野総合支所解体工事を1億8590万円で共同産業山形建設特定建設工事共同企業体と契約するものです。企画総務委員会での審査。質問。前回の不落札時の金額は、またこのうちアスベスト除去費と外構解体工事費は。答え。当該企業体の前回の入札価格は、最終的には2億20万円であった。このうちアスベスト関連工事は6881万円。外構解体工事は1913万円である。質問。応札者一社であるが、一社で問題はないのか。答え。入札広告時の条件設定段階では、市の基準により実施できる業者が8社以上いることを確認している。最終的に様々な条件の中で応札された業者が1社であったということであり、特に問題はないと考えている。質問。入札予定価格について、本解体工事費が1億9294万円であるのに対し、面積的にも広い旧大河内住宅の解体工事費は1億9602万円であるが、入札予定価格の考え方は。答え。工事の積算にあたって、それぞれの施設について、積算容量や基準にのっとって積算する。旧鹿野総合支所は、地下1階と地上3階、旧大河内住宅は地上9階建て市営住宅で、間仕切り等があるなど、それぞれの施設によって積算の数量や解体方法が異なってくるため、最終的に当該金額で設計した。質問。工期を令和8年5月30日として債務負担行為を設定しているが、鹿野観光交流拠点施設整備の全体的な工期に影響はあるのか。答え。解体工事の遅れにより、造成工事や建築工事が遅れることになるが、令和9年度中の供用開始には間に合う予定である。質問。前回の入札と全く同じ工事内容で入札が行われたのか。答え。前回の入札では不落札となったが、積算は正しかったと認識している。4月に1回目の広告を行い、7月に2回目の広告を実施した際、積算金額と内容は一切変えていないが、最新の単価を用いたことで約33万円ほど増額した。質問。落札率が 96.4% であるが、適正業者などの確保に問題はないか。答え。本市においてダンピング防止や品質確保の観点から低入札価格調査制度を設けており、今回の解体工事もその対象となっている。今回は調査基準価格よりも上回っているため、適正な金額が設定され、落札に至ったと認識している。委員会審査結果、全会一致で可決。写真、旧鹿野総合支所。写真説明、旧鹿野総合支所を正面から見た写真です。上部窓のような場所に、ありがとう、鹿野総合支所と 書かれています。写真説明終わり。写真終わり。小型動力ポンプ付き積載車の買い入れ。9月定例会。全会一致で可決。本議案は、久米地区を管轄する中央第12分団久米機庫と、菊川地区を管轄する中央第14分団富岡機庫に配備している小型動力ポンプ付き積載車2台を更新するもので、条件付き一般競争入札の結果、3349万5000円で株式会社熊平セキュリティ徳山営業所と契約するものです。企画総務委員会での審査。質問。現在配備している車両はいつ購入したものか。また、すべての機庫の車両更新を計画的に行っているのか。答え。現在の久米機庫の車両は、平成9年に富岡機庫の車両は、平成11年に配備したものである。おおむね15年から20年をめどに更新する計画としている。質問。今回配備される消防団車両の車両総重量は 3.5 トン未満か、またオートマチック車両なのか。答え。富岡機庫に配備する車両は、中山間地域に配備する車両のため、四輪駆動車両で 3.5 トンを超えるものであり、準中型の免許が必要である。久米機庫に配備する車両は、市街地に配備する車両のため、3.5 トンを超える四輪駆動車両ではなく、普通免許で運転できる車両である。また、今回配備する車両は2台ともオートマチック車を想定している。質問。老朽化している車両は処分することになると思うが、備え付けの資機材などまだ使用できるものの、利活用はどのように考えているか。答え。まだ使用できるものは部品取りにより活用することとしているが、最近は電子部品などが非常に増えてきているため、流用できないものは車両も含めて廃車処分とする。委員会審査結果。全会一致で可決。写真。久米機庫に配備される予定のものと同型の車両。写真説明。運転席側のドアに集団死消防団と書かれた車両を前方から撮った写真です。写真終わり。阿波消化薬剤の会議で、9月定例会。全会一致で可決。本議案は、阿波消化薬剤6000リットルについて、条件付き一般競争入札の結果、2189万円で株式会社初田山口と契約するものです。企画総務委員会での審査。質問。今回契約する6000リットルという量は何年分のものか。また、阿波消化薬剤の使用方法は。答え。阿波消化薬剤は水で薄めて使用するものである。中央消防署に配備している阿波現役搬送車のタンクの容量が約4000リットルであり、その交換分と備蓄倉庫で保管する薬剤分2000リットルを合わせた6000リットルである。化学消防車が2時間連続して放射できる能力に基づいて全体の備蓄量を考え、今回更新するものである。ただし、使用状況によって異なるため、何年分といった正確な数字では把握できない。質問。6000リットルで約2200万円という数字は適正価格なのか。答え。阿波消化薬剤は国の検定を受けたものであり、これに代わるものは他にはない。各メーカーが阿波消化薬剤を出品しており、その中で複数社による競争の結果のため、 適正な価格だと考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正。9月定例会、全会一致で可決。本議案は、児童福祉法などの改正による引用条項の整理に伴い、関連する4件の条例について所要の改正を行うものです。教育福祉委員会での審査。質問。法改正の具体的な内容は？答え。改正前の児童福祉法では、児童養護施設、障害児施設、高齢者施設などについて、施設の中で虐待を発見した際に通報する義務があった。今回の改正では、それらの施設に加えて、保育所や幼稚園、子ども誰でも通園制度の対象となる施設、児童クラブなどに通報義務が課されたものである。質問。今回の改正によって、今後、どのような動きになるのか。答え。現在、国がガイドラインを策定しており、後日説明会も行われる予定である。具体的には、国から示されるガイドラインに沿って対応することとなるが、虐待の通報を受けた場合は、調査を行い、虐待と認定された場合には、審議会に報告するところまでは対応のフローとして決まっている。質問。現場の対応はこれまでと変わるのか？答え。児童虐待に関しては法の有無に関わらず、これまでも適切に対応している。通報義務が課せられたことにより、虐待のリスクがある行為が行われた場合の見落としを防ぐことができるが、現場の対応としては、これまでと大きく変わることはないと認識している。質問。施行日まで期間が短く、対象となる施設には早急な対応が必要と思うがどうか。答え。早急に周知を図る。園長などに対しても説明会などを行う予定である。委員会審査結果。全会一致で可決。写真説明。子どもたちと大人が屋外で大きな布を持ってお遊戯をしている写真があります。写真説明終わり。写真終わり。水道事業の敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格などに関する条例の改正。9月定例会、全会一致で可決。本議案は、水道行政に携わる職員数の減少に伴い、敷設工事監督者や水道技術管理者の確保が困難となっていることから、水道法施行令の改正により、資格要件が緩和されたことに伴い、所要の改正をするものです。環境建設委員会での審査。質問。現状の体制で対応が困難な状況になっているのか。答え。特に問題にはなっていない。質問。敷設工事監督者の有資格者が上下水道局に31名いるが、実際には水道工務課及び浄水課に所属する一部の職員が監督業務に当たることについて、臨機応変な対応ができるよう、縦割り組織から横断的な組織体制に変更できないか。答え。今後の組織体制については、職員数の減少を踏まえつつ、組織横断的な対応も含めて検討していく。委員会審査結果。全会一致で可決。工事請負契約の締結。旧大河内住宅解体工事。9月定例会、全会一致で可決。 本議案は、旧大河内住宅解体工事を条件付き一般競争入札の結果、1億5598万円で、平和建設、原本建設、特定建設、工事共同企業体と契約するものです。環境建設委員会での審査。質問。応札者が2社となっているが、応札者数が増えるよう入札の要件を緩和してはどうか。答え。この度の条件付き一般競争入札は、市内業者を指定しているが、適切な条件設定をしており、競争は担保されている。委員会審査結果。全会一致で可決。写真。旧大河内住宅。写真、説明。9階建ての旧大河内住宅の写真です。写真、終わり。水道事業給水条例の改正。9月定例会。全会一致で可決。本議案は災害などの非常時において他の水道事業者の指定を受けた者が本市の給水装置の工事を行うことができるよう所要の改正をするものです。環境建設委員会での審査。質問。災害時にはどの業者でも周南市で工事をすることが可能なのか、どのように精査していくのか。答え。市外、県外の水道事業者が指定した工事店が周南市で工事を実施することになる。指定された工事店についてホームページなどにより周知する仕組みが必要であると考えている。委員会審査結果。全会一致で可決。一般会計補正予算第4号9月定例会。全会一致で可決。なお、補正予算に計上された経費について抜粋して掲載しています。物価高騰対策費、学校給食材料費高騰対応分、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、学校給食材料費の高騰に対応するものです。予算決算委員会での審査。質問。財源に一般財源があるが、その内訳は。答え。臨時交付金の市全体の枠を他の事業と安分したところ、事業費全体の 65% に充当でき、残りを一般財源とした。なお、一般財源には、臨時交付金の対象外である教職員や給食センターの職員分の給食材料費が含まれる。写真。写真説明。教室内で生徒が給食を食べている様子の写真と、給食の写真。12時の位置から時計回りに、副菜、牛乳、汁物、ご飯、デザートのみかんの給食の写真2枚が掲載されています。写真、説明、終わり。写真、終わり。法定外、公共物、管理事業費。河川維持。地域で維持管理する、水路への原材料支給のための予算200万円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。法定外公共物維持工事補助金の増額について、通常は補正をせず、予算に達した場合は、次年度で対応するのではなかったか。答え。水路には絶えず水が流れており、崩れたままにしておくと、被害が拡大するため、直すことができるよう計上した。委員会審査結果。全会一致で可決。令和6年度水道事業会計決算の認定について、9月定例会、全会一致で可決。予算決算委員会での審査。 質問。周辺自治体の水道料金の値上げが報道されている中、本市の経営状況を考えたとき、水道料金の値上げについてはしばらくは安心できる状況なのか、あるいは近いうちに考えなければならない状況か。答え、現時点での財政計画、財政の収支見込みを鑑みると、令和10年、11年あたりには、料金改定の検討が必要ではないかと考えている。料金を改定する場合には、審議会において協議しなければならないため、その経費を令和8年度予算に計上するか否か、検討したい。委員会審査結果、全会一致で認定。令和6年度病院事業会計決算の認定について、9月定例会、全会一致で可決。予算決算委員会での審査。質問。平均在院日数が令和5年度と比べて1日短くなっているが、その要因は？答え。当初の相談受付から入院後、何日以内にはリハビリを開始するとしたことや、土日も含めて実施するなど、リハビリの強化が患者の1日も早い退院につながったと考えている。委員会審査結果、全会一致で認定。写真、新南陽市民病院。写真説明。新南陽市民病院を正面から撮った写真があります。写真終わり。